黙示録の福音第18回神様にお委ねしようという主題で黙示録の第12章です。いかがでしょうか。今の12章全部の朗読を聞いた皆さんの第一印象は、なんかディズニーファンタジーを見てるようなね、聞いてるようなそんな思いをした人がいるかもしれません。何しろ登場するのが女と幼子、それからサタンと御使いミカエルの戦いですからね。もう本当にファンタジーの世界みたいな聖書箇所なんですけれども、12章1節はこういうわけですよね。また大いなる印が天に現れた。ローマの迫害下、パトモス島に幽閉されていたヨハネが見せられた夢、幻というべきものでしょうね。このところをめぐってはたくさんの絵が描かれているんですけれども、その一つがですね、今日の週報のところにヨハネが岩の上に腰をかけて幻を見ているという図ですね。その他にもたくさんのこのミカエルとサタンとの戦いを描いたものもあるわけなんですけれども、夢、幻、皆さんは夜の夢をどう考えますか。夢というのは大概はなんかわけがわからない、非論理的で荒唐無稽というか無茶苦茶で、目が覚めたらすぐ忘れたくなるような夢が結構多いんじゃないかと。むしろこんな夢を私が見るのかというようなことでね、意味が不明、あるいは無意味なんていうふうに片付けてしまいたくなるような夢も多いんですね。皆さんはどうでしょうか。谷川俊太郎さんの詩の中にこういうのがあるんですよ。昼とは青空が嘘をつく、夜が本当のことをつぶやく間、私たちは眠っている。朝になるとみんな夢を見たという。どうですか。今日はもう真っ青の青空ですよ。この青空が嘘をつく、いやー、むしろ夜の方がね、非論理的な世界のような気もするわけなんですけども、確かに神様は必要とあれば私たちに夢や幻をも用いて語りかけるということはあるわけですよね。そして実際聖書には夢、幻、印といった記述がたくさんあります。ざっと思い出すだけでもですね、ヨセフの夢でしょ、ヤコブの怪談、それからダニエルやエゼキエルやイザヤの幻というのもたくさん預言書の中に記されています。そして私たちが今見ている黙示録というのは、実はこのような旧約聖書、新約聖書のさまざまなイメージとかシンボルがたくさん背景としてあるわけですね。そうすると大切なのはですね、細部を詮索したり、あるいはこじつけたりすることではなくて、それら全体を通して何かを伝えようとしているんです。神様の御心は何か、そのことにいつも意を注ぐことが大切だと思うんです。さて今日の黙示録12章ですが、ここには3つの印が書かれています。印といいますか、シンボル的な存在が3つ登場しますね。第1は女と幼子、第2は赤い竜、3つ目が御使いミカエルなんですね。で、最初の女と幼子について1節と2節はこのように記されています。また大いなる印が天に現れた。一人の女が太陽を着て足の下に月を踏み、その頭に12の星の冠をかぶっていた。この女は子を宿しており、生みの苦しみと悩みとのために泣き叫んでいた。さてこの女性は誰だろう。何しろ太陽を着てるんですよ。太陽が後ろでこうさんさんと輝いているんでしょうか。それから12の星の冠、月を足の下に置いているということでですね、これはヨセフの夢、見た夢とすごく似ていますよね。ヨセフはこのように兄弟たちに言ってます。私はまた夢を見ました。火と月と11の星とが私を拝みました。創世記の37章にある ヨセフの言葉なんですけども、このことを思い合わせるんですが、ただこの女性は産みの苦しみで泣き叫んでいるということで、ヨセフの夢と重ならないところもあるわけですね。そうするとやはりエジプトに逃れたマリアと幼子のことかな、なんていうふうにも思ったりします。歴代の仲介者はこの女というのを教会だというふうに考えています。というのは、例えばイザヤ書の中にはですね、こんなふうにあります。私は主を大いに喜び、我が魂は我が神を楽しむ。主が私に救いの衣を着せ、義の上着をまとわせて、花嫁が冠をいただき、花嫁が家の宝、家玉を持って飾るようにされたからである。イザヤ書の61章10節の言葉なんですけれども、このようにこの女性というのは特定の個人ではなくって、神に召し出された人々ということを指しているのではないかというふうに言われています。そして実際にキリストの花嫁ということで、この後黙示録の21章のところではですね、こんなふうにありましたね。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。このようにこの女性というのは教会を指すのではないかと多くの人々が言っているんです。さて2番目の赤いドラゴンですけれども、皆さん竜というのはどんなイメージがありますか？実は中国で竜はおめでたいシンボルなんだそうです。へえと思いましたけれども、ですから結構竜の木彫りがあるんですね。しかし聖書ではどうでしょうか。竜についての記述が3節4節にこのように書かれていますね。またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜がいた。それに7つの頭と10の角とがあり、その頭に7つの冠をかぶっていたというんです。7つの頭に7つの冠はわかります。でもそこに10の角があったというんですよ。おかしいですね、これ。変ですね。どうすれば7つの竜に10の角があるんだろう。変だな。そうなんです、変なんです。こういう奇妙な存在なんです。その正体は何だろうかというと、9節ではっきりと書かれています。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンと呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされたと書いてあります。そうなんです、このドラゴンは悪魔とかサタン、蛇だということをはっきりと旧説は3つも言葉を重ねてその正体を描いていますね。そしてその本質が10節にこのようにあります。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた、と口語訳でありますけれども、最近の訳を持っている方は告発者というふうに訳されているのがわかると思います。そうなんです、単に訴えるだけじゃないんですよ。人間の罪を暴き言い立てるものなんです。告発し続けるもの、これがサタンの本質だということを言っています。人間の罪を弁護するものではないんです、言い立てるんです。この人はこんな悪いことをしました。それがサタンの正体だというふうに言ってるんですね。そうやって人間と神とを引き離そうとする力、それがこのサタンという言葉で意味されているということがわかるわけなんです。それに対して第三のシンボル的な存在が天使ミカエル。ミカエル。エルというのは神を指します。ミカは勝利を表します。神の勝利という名前なんです。そうなんです。この人はサタンが告発者であるのに対して、むしろ弁護者なんです。私たちのために弁護をする御使いだ。そのサタンの軍勢とミカエルの軍勢とが戦って、悪魔たちは とたまりもなく敗北したということが7節から9節の天での戦い描かれています。もう天においてはすでにこの告発者たちは滅びたんです。ところがそれで滅んで亡くなってしまったのではなくて地に投げ落とされたというふうに書いてありますね。そしてそこで歌われている天の群衆の賛美が10節から始まっていたわけです。11節からこのように続いています。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち死に至るまでもその命を惜しまなかった。それゆえに天とその中に住む者たちよ大いに喜べ。しかし地と海よお前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。この賛美の中に十二章の本質というのが歌われていますね。ヨハネが見た印の大きな意味はこの喜びと激励なんです。励ましなんです。私も最初この十二章を読んだ時意味がわからない、なんだこのディズニーファンタジアというふうに思いましたけども、これを見ていたヨハネの心の中に湧き上がったのは勝利の喜びなんです。しかしもう一つここのところでですね、忘れてならないのは十二章の最後のところで、そしてサタンは海の砂の上に立ったという謎めいた言葉です。まだサタンは亡くなっていないぞというような警告なんですね。神様はだからこのことでですね、サタンが滅んでいない、あなた方は私と共にいろということを初代教会の人々にヨハネに見せた幻を通して語っているということがわかります。そうするとヨハネが見た印の意味というのはですね、3つあると思うんです。ここで注意したのはですね、ヨハネが見たのは夢幻ではなかったということ、印だったということがですね、何度も語られています。印、これは何を意味しているのか、金メダルって言ったら何の印ですか。優勝者ですよ。王冠って言ったら何の印ですか。王様の印です。そういう印だったというんですよ。それはシンボルであり象徴していて、その意味するものは何かというと証拠なんです。ですからヨハネが見たものはファンタジーではなく神が示してくださった証拠だというわけです。でそこに述べられているのが3つの印だ、3つの神の証拠だということなんですね。ですから第一の意味はですね、神様はこう言っておられるんです。私はあなた方の状況を知ってるぞ、ちゃんと知ってるぞということなんですね。四節で竜は生まれてくる子を食い尽くそうと構えていた。だけど五節で神様はこのようにしてるんですよ。女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持って全ての国民を治めるべきものである。イエス様なんです。この子は神の身元にその御座のところに引き上げられた。十字架と復活のことを端的に示していますね。神の御座に引き上げられたんです。贖いの御業を成し終えて神の御座に引き上げられたんです。そして二つ目のメッセージがですね、主なる神が言われるんです。私があなた方を導き守るという宣言なんです。それが六節の言葉によく表れていると思います。女は荒野へ逃げていった。そこには彼女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。神様はなぜ荒野にと思いますけれども、でもそこに神様は1260日、3年半です。3年半そこで養い守る場所を神様は備えていてくださったということなんです。ですから神様は導き方なんです。そして守ってくださる方なんです。じゃあその荒野にどのようにして行くことができたかというと、飛びますけれども14節にですね、こういう言葉があるんです。しかし女は自分の場所である荒野に飛んでいくために大きなワシの2つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて1年2年また半年の間養われることになっていたとあります。 わしの翼が与えられた。これも旧約聖書の中に何度も言及がある言葉ですね。例えば申命記の中にこのような言葉があります。主はこれを荒野の地で見出し、獣の吠える荒れ地であり、これを巡り囲んでいたわり、目の瞳のように守られた。わしがその巣のひなを呼び起こし、その子の上に舞いかけり、その羽を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを追うように。申命記の32章10節11節の御言葉があります。主がその翼でもって神の民を特別に用意された場所に乗せていってください。私はあなた方を知ってるぞ、あなた方を導き私が守るということをですね、もうすでに申命記の中で語ってるんですね。そしてそれに対してもサタンは口から水を吐き出してですね、女を押し流そうとした。ところが15節16節ではこのようにあるんです。蛇は女の後に水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとした。しかし死は女を助けた。すなわち死はその口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。荒野だから水を飲み干すことができるんです。最初はなんで荒野にって思いますよね。どうしてこんなに私は苦労しなければならないんだと思うかもしれない。でも荒野ゆえにこの大水は飲み干されたと書いてあるんです。このことについても詩篇の中で有名な言葉があるわけですね。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。私は言った、私の咎を主に告白しようと。その時あなたは私の犯した罪を許された。次の言葉です。このゆえにすべて神を敬う者はあなたに祈る。大水の押し寄せる悩みの時にもその身に及ぶことはない。詩篇の32編の5節6節の御言葉です。大水が荒のゆえに押し流さないんです。そしてそこは主が特別に用意してくださった、育みの場と守りの場となったということをですね、詩篇の作者が言っていますけれども、そのイメージがまさしくここに生きているわけですね。三つ目のメッセージです。あなたは私のところを離れるなということです。竜はイエスの証を持っている者たちに戦いを挑むために出て行ったということが17節にあります。そして18節が、そして海の砂の上に立ったとありますね。私たちの罪を言い立てる者、竜はまだ滅び絶えていないんです。戦いはまだ終わっていないということです。でもこれまで戦ったのは誰ですか。主です。誰が導き守ってくださいましたか。主なる神です。だから主は言われるんです。私が戦う、私のもとにとどまれ。そして本当の安心と平安をですね、主は私たちに賜る。ですからこの荒唐無稽に見えた12章のヨハネが見た印というのは、大きな喜びと平安を与えるためのものだったんです。最初読んだ時には何だろうというふうに思ったかもしれません。でもこれを見たヨハネが人々に伝えた時に、神の民は大きな喜びと平安をいただいたはずですね。この黙示録の12章を読んでいた時にですね、ちょうど今ディボーションガイドで幸いな人の9月号に弁護士の佐々木光雄さんの委ねるという文章に出会ったんです。こんな風に始まっていますね。お話を聞いていただいた日の夜から数ヶ月ぶりにぐっすり眠れました。本当にありがとうございましたというメールをいただいたというんですけれども、問題や悩み事は多くの場合、誰かに話を聞いてもらったり専門家に解決を任せてしまうと、その重圧感から解放されて自由に判断し行動できるようになるというんですが、ところがこんなふうに言ってますね。私に任せてくださいと言っても、人様の問題を引き受けても実際にそれを解決することは必ずしも容易ではない。問題によってはこじれてしまい、その重圧で今度は私が押しつぶされそうになる。誰にも助けを求められない孤独な弁護士というような、そういうこともあるそうです。だから佐々木さんは神様に委ねるんですね。どうしたらいいでしょうか。 それでは神に委ねるにはどうしたらよいのか。神様に問題を委ねたつもりでも、やっぱりまだ自分の手元にあってですね、あたふたあたふたしている。でもその時に、ヘブル書11章1節の言葉が引用されています。望んでいる事柄を確信し続け、まだ見ていない事実を確認し続けることである。と言って、解決事例、組織暴力団から恐喝を受けていた人を救った例が述べられているんですけれども、最後にこのように言っていますね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからである。と第一ペテロ書の言葉が引用されているんですが、興味深いのはですね、ここでヘブル書の11章1節が鍵になっているということなんですが、このヘブル書11章1節、有名な言葉ですね。文語訳ですと、それ信仰は望むところを確信し、見ぬものを誠とするないというふうに、格調高くあるんですが、これ原文ではですね、信仰とは望むところを確信する、そこが受け身で書かれているんです。受動体、望みとして与えられていることを確信するんだ。それから見ていないものを誠とする、見ていないじゃなくて見せられていないものを誠とするというふうに、両方とも受け身になっているんです。ですからこれを直訳するとですね、信仰とは望みとして与えられている事柄を確信し、まだ見せられていないことを真実と信じること、というふうにヘブル書の11章1節は書かれているんです。そうすると、私が勝手にこうあってほしいという、そういう望みじゃないんです。主が私たちに希望として与えてくださっていること、それを本当にこれは主から来たものだと信じるならばですね、まだ見ていなくてもそれにおののくことはないんです。主は必ずそのことをなしてくださる。それが信仰だ。だってすでに起きたことならば信じる必要はないんですから。でも主が必ず導き守ってくださるということをですね、信じるのが信仰だ。そしてこの佐々木さんもそのようにして多くの事例を主によって解決していただいたんだ、私の力で解決したんじゃないということを言うんですね。主に委ねること、ヨハネも100歳を超えてこの印を見たときに大きな安心と平安をいただいたんですね。そしてそれは初代教会の人々が主からいただいたメッセージだったわけです。神様にお委ねしよう、それがこの12章を一貫している主の私たちへのメッセージだと思うんですね。私たちの状況をつぶさにご存知の主が言われるんです。私はあなたの状況を知っているぞ、あなた方を導き守るのはこの私だ、だからこの困難な時も私たちは神様から離れることなくお委ねして大きな安心の中を歩むものとなりましょう。お祈りをいたします。必要とあれば夢や幻を用いてでも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、困難の真っ只中にあった初代教会の人々への力強い御心を学びました。私があなた方のために戦う、私から離れるなと主は言われます。私たちは勝利の主に追い出なし聞き従います。どうぞあなたから賜る本当の平安と幸いのうちを歩ませてください。御子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。